神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。この時間スタジオにはゲストをお迎えしています。秋田県神社庁教会委員の神原義信さんです。神原さん、こんにちは。
こんにちは。
どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、ラジオを聞きの皆さん、祓い清めたいことありませんか？今日はこの時期といえば大祓い式について神原さんに伺っていきます。神原さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。大祓いっていう、どんな意味がまず、
大祓いですけれども、常にこうすがすがしい気持ちで、清らかな気持ちでこう日々の生活を送るために、心身の汚れですとか災い の原因となる罪や過ち、そういうのをこう祓い清めるための神事でして、年に2回大祓いあります、
はい。
で、12月31日大晦日の日には、こう新年をすがすがしい気持ちで迎えるということで、そういう、大祓い行われてますけれども、はい、この12月31日の大祓いは、しあすの大祓いですとか、年越しの大祓いっていうふうに言われております。で、あさってになりますか、6月30日の日には、名護市の大祓いという神事、祓いがありまして、1月からこう6月の半年間の罪や汚れを払って、無病息災をこう祈るという、そういうような神事で神事です、
はい。この時期になると、ああもう夏が来るなと、思うような時期でもありますよ ね、
はい。
さて、この大祓い式、汚れですとか最悪の原因となる罪過ちを払い清めるための神事ですというお話がありました。そもそも私たちにとってのその罪や汚れっていうのは、例えばどういったことが当たるんですか？
はい、私もよく氏子さん方に罪とかその汚れって何って聞かれるんですけれども、こう私たち普段の生活の中でこう争い事というか、喧嘩しちゃったりとか、こう争い事を起こしちゃったりとか、またこう人にこう嘘をついちゃったりとか、人を妬んだりとか、今度恨んじゃったりとか、そういう、醜い心って言いますか、醜い感情、負の感情を持ってしまうっていうことがあるわけですよね。そういう時、こう清らかなその心を忘れてしまうことがありますけれども、そういったそのような状態のことを汚れっていうふうに言いますし、またその汚れは自分の気、こう正気って言いますか、それが枯れてしまう原因にもなります。で、木が枯れた状態が今度続くと、木が病んできて、病気になっちゃう、病気の原因にもなるっていうふうに言われております。
その清い心を取り戻すために、大祓い行うと。
そうですね。
なんか厳しいきついことするようなイメージが勝手にあるんですけど、はい、どんなことするんですか？
どうですか、神原さん。
その前に今の汚れなんですけれども、今度その罪っていうのは何かっていうことですけれども、その汚れた状態でいると、こう知らず知らずのうちに周りの人にこう影響を与えて、人に迷惑かけちゃったりとか、社会的規範というか道徳的なことから外れちゃったりとか、そういうことがしやすくなっちゃうんですけれども、そのことを罪っていうふうに、言われております。で、この祓いの起源ですけれども、古事記とか日本書紀にこう書かれていますけれども、イザナギの御事っていう神様がいるんですが、この神様が黄泉の国に行った時に、汚れに触れてしまって、その汚れを払うために海でこう禊ぎ祓いを行ったっていうのが起源となってまして、大宝元年701年に作られた大宝領っていうの中にも、その大祓い の儀式が行われたっていうのが書かれてますので、随分かなり古くから
そうなんですね、
行われて大祓いは行われていたっていうのがわかると思います、
は
い、
うん、そうですか、歴史かなり古いんですもんね、この時期になると神社でね、あの血の輪くぐり用の、数メートルぐらい直径がある、ね、大きな輪を目にするっていう方も多くいると思うんですが、その血の輪くぐり以外にもいろんなことを行うんですよね。
そうですよね、大祓いの中でもこういろんな行事があるんですけれども、その中でこう何点か主だったものを、今日は、説明させていただきたいと思います。
お願いします。
でまずあの大祓いの言葉っていうのをあの奏上いたします、で、神主さんが奏上する場合もありますし、参列していただいた皆さんで一緒にこう奏上することもあるんですけれども、まず奏上する、速さにもよりますけど10分とか15分ぐらいこうかかる長めの祓いの言葉でして、まず大祓いの言葉の中には建国の由来が書かれてます、で、その国の中に罪や汚れが発生したら、祓いの行事を行いなさい、そうすれば祓いの神様方が、罪汚れを消し去ってくれますよ、で罪汚れが祓いの神様によって、払われていく過程がこう、後半の部分に、書かれています、それが大祓いの言葉っていうふうに言われております。
祝詞、ということですか。
祝詞とはまたちょっと違うんですけれども、まず、そういう祓いの言葉が、
掃除をして、
掃除をしてますね。
他には何がありますか。
それから、型代人型での祓いっていうのがあるんですけど、今日ちょっとお持ちする予定だったんですが、ちょっと急いできまして忘れてしまいまして、それで、どういうものかというと、紙を引こう人型の人の形に、切り抜いたもので、その人型で自分の体を撫でたり、息を3回吹きかけたり、してます、で自分の体を撫でるのは、体の汚れをその人型に移して清めるため、それから息を吹きかけるのは心の汚れを人型に移して心を清めるためって言われております。
例えばじゃあ左腕ちょっと最近痛いなっていう時は左腕をこうすっとなぞるっていう感じなんですか。
そうですね、入念全身こう撫でるんですけれども、心配なところがあれば、入念にそこをこう撫でていただいて、汚れを取っていただくことになります。で、先ほどおっしゃっていただきました、血の輪、これ名護市のお祓いの時によく目にする祓いのものでして、蚊帳で作ったもので、こう人がくぐれるぐらいのこう輪を作って、その中をこう8の字をこう横にしたような状態で、最初に左を回って、で右に今度回って、で今度また左に回ってで進んでいくっていう、そういう祓いの仕方なんですけれども、この血の輪くぐりですけれども、これ、どういう由来があるかと言いますと、スサノオの神様っていう、神様、スサノオの御事という神様がいらっしゃったんですが、旅の途中で、2人の兄弟の家に泊めてくれるようにお願いしたんですが、弟の方はこう裕福なにもかかわらず、こう泊めてくれなかった、宿を貸してくれなかったんですが、お兄さんの方は貧しい、生活だったんですけど、スサノオの御事を泊めてもてなしてくれたんですよね。その後疫病が流行った時に、スサノオの御事がその宿を貸してくれたお礼に、ソミン将来っていう方なんですけれども、疫病を逃れるために血の輪を腰につけなさいっていうふうに教えたんですよね。でその教えを守ったソミン将来は、そういう疫病の難から逃れることができたっていう、そういう逸話が残ってまして、それが元になっております。
最初腰につけていたんですね。
そうですね、小さい血の輪で腰につけていたものが、江戸時代に迎える頃にはこう現在のようにくぐるような形になったというふうに言われています。
なんか今の時期こんな時代だからこそしっかりとまたねこの名護市の大原へに行きたいなって考えてる方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、今現在そのコロナ禍の中で大変な世の中ですけれども、うん、はい、その感染の不安や未来の不安、こう世の中の閉塞感というのがに包まれていると思うんですけれども、うん、6月30日に行われる名護市の大原へ、これ全国の神社、それから秋田県内でも多くの神社で行われてますので、このような大変な時期だからこそ半年間の自分を反省しながら、うん、一人一人が心身を払い清めて晴れ晴れとした心で生活してほしいなというふうに思っております。でまたその自分だけでなくて、世の中すべてがこうすがしがしい状態になることをこう、うん、みんなで祈ってほしいなというふうに思っております。
はい、今年もあさって6月30日名護市の大原へです。この半年間の罪や汚れを払い無病息災を祈りませんか。この時間は秋田県神社庁教会委員の神原義信さんとお送りしました。神原さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナー次回は来月12日民族芸能と信仰についてお送りする予定です。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。